お子さん方、素晴らしい賛美をありがとう。私たちの子供たち3人いますけれども、本当に教会学校ではですね、とてもお世話になりました。主を愛する多くの先生方、教会学校の CS の教師の先生方の愛のロークによって、子供たちにイエス様が紹介されてですね、もう3人ともイエスキリストを信ずる大人へと成長していきまして、それぞれがですね、クリスチャンホームを今築いて、私たちにも今5人の子供が与えられて、6人目がですね、来年の3月与えられようとしております。私たちのじいじとばあば、おじいちゃんおばあちゃんの祈りはですね、もうみんなイエス様を信じてほしい、イエス様を信じて誠の神様と共に歩む、そういう生涯の中に今度は孫たちが入れられるようにという祈りが大きな祈りの課題となっております。きっと皆さん方も同じ祈りを持っておられるかと思うんですね。人生で最大の宝が何であるか、その宝を掴んでほしい、これ正直な私たち夫婦の思いです。多分皆さん方も同じ思いを持って歩んでおられると思うんですよね。それはお金も大切でしょう、それは仕事も大切でしょう、人々の誉れも大切でしょう。そういうものをイエス様は否定なさいません。でもそれらを超えて、イエス様を宝としなさいと聖書は私たちに勧めてくださっているんですね。イエス様という素晴らしい贈り物、宝をいただくとき、私たちがですね、人間として生かされていることの喜びを本当に味わうことができる、体験することができると信じます。そういうわけでこのクリスマスの時期ですね、皆さんと共に我らの贖いの救い主イエス・キリストを心より褒めたたえたいと思います。またその歴史の中に入ってきてくださったこと、これはイエス様のお誕生日ということになりますが、主のご降誕を心より感謝したいと思います。クリスマスおめでとうございます。今日イエス・キリストを信ずる人たちは世界中でたくさん起こされています。皆さん方もこういう統計は聞いたことがあるかと思うんですが、20億を超える人たちが私はクリスチャンであると思っているんですね。地球の総人口の3分の1近い、人たちがですね、クリスチャンであるというふうに考えているわけであります。非常に大きなインパクトが歴史の中で人類にですね、与えられてきたという一つの証になるのではないでしょうか。この世は宗教の家に難しい問題も起こっていることは事実です。しかし皆さん、真実があるということはね、偽物、信じてないものも存在しますから、私は皆さん方に本当の意味での真実、真理、それをしっかりと掴んでいただきたいな。そしてね、イエス様のように愛を第一とする、そして正義を、正しさを、真理を第一とする、そういう豊かな人生の中に皆さんが入ってきていただきたいなと思います。私の願いというよりは、それは私たちを作られた神様の願い、私たちの救い主イエス様の思いであるからであります。そういうわけでこの時期、一人でも多くの皆さん方がイエス・キリストというお方に出会われることを私は心からですね、祈っております。先ほど読んでいただきました聖書の箇所の中から、もうひとたびですね、神様の助けをいただいて、私たちの心が照らされて、イエス様がお生まれになったということは私たち一人一人にとってどういう意味があるのかというふうなことについて、聖書の言葉から確認できたらと、そのように思うわけであります。お祈りをします。父なる神様、感謝します。このようにしてクリスマスの祝いを愛する兄弟姉妹、また主が導いておられる方たちと一緒に このようにすることができてありがとうございます。何よりもまず私たちはあなたを神として崇めたいと願います。どうぞこのクリスマス礼拝を祝してください。また今日の午後には楽しく会食の時もまた交わりの時も与えられておりますが、その時もあなたが祝してくださるように、今からのあなたの御言葉をいただく時をあなたが導いてくださるように、この祈りと願い、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。前回からマタイの福音書一章の学びをさせていただいております。一章は大きく分けて二つの箇所にですね、分けることができるわけですね。最初の部分は一章の一節から17節にかけてでございます。前回そこを共に開いて読まさせていただきました。冒頭に一章一節に次のようにあります。アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図。そして今日の箇所18節からですね、そして一章の最後の節ですね、25節にかけて、これが後半部分であります。冒頭、この部分の冒頭の聖句が18節、イエス・キリストの誕生は月のようであったとあります。日本語訳ではこの言葉はっきりしていないんですけれども、もともとの原文、言語でありますこうギリシャ語で調べますとですね、アブラハムの子孫、ダビデの子孫、次イエス・キリストの系図、イエス・キリストの系図と記されている部分とですね、18節のイエス・キリストの誕生、誕生と記されている部分に同じ大切なそのギリシャ語が用いられています。ゲネシス、前回も少しですね説明させていただいたと思うんですが、ゲネシスという言葉が使われているんですね。これ言ってみればこれはですね、英語でいうジェネシスという言葉につながっていく、これはですねギリシャ語なんですね。でそのゲネシスという言葉はその出てくること、生まれ、出生という意味があります。ですからね、マタイはクリスチャンとして、マタイが信じているイエス・キリストというお方の生まれ、出生、出てきたことに関してですね、最初の部分は歴史的にどういう先祖から出てきたのかという説明を明確にしているわけであります。皆さん、マタイの福音書の一章の一節からね、17節にかけてもう人名ばっかりが羅列されているように感じます。しかしね、これはもう旧約聖書の歴史そのものがここでですね紹介されていると理解することができるんですね。アブラハムは、ある皆さん方がご存知のように紀元前2000年の人間なんです。紀元前2000年頃の人間なんですよ。そしてイエス・キリストは今から2000年前、もちろんイエス・キリストこそ紀元前と紀元後という人間の歴史を真っ二つに分けた当の人物なんですよ。ですから BC というのは Before Christ ですよね。AD はアンノドミノといって主の年、キリストが来てから元年1年2年と、イエス様をまさしく中心にして、その前の年代と、それからあと今は2015年ですね、我々は数えている。地球上の全ての、現代のカレンダーは BCAD というのを基本的に用いていると思うんですね。それほど時代を隠した人物であるということを皆さん理解していただきたいと思うんですね。でイエス・キリストというお方はマタイの説明によれば、神様が歴史の中で先祖、イエス・キリストの先祖を備えられ、そして確実に約束の通りにそのお方をこの地上に生まれさせてくださった、 そういうふうなことをはっきりと語っている。聖書がどういう約束をしてくださっているか。アブラハムというユダヤ民族の最初の先祖、元祖に対してですね、神様は言われます。アブラハムよ、私はお前を祝福しようと。お前の身から出る民族のみならず、地上の私が作っている全ての民族、日本人も中国人も白人人種も黒人人種も全てを私は祝福したい。あなたの子孫からその祝福がやってくるという約束なんです。皆さん、創世記12章を見ればそのことは明確にその約束が出てきます。アブラハムにそのような約束をね、今から数えれば4000年以上前に神様はされたんです。そして神様の言葉を、この約束の言葉をしっかりいただいた民族、これはユダヤ民族、イスラエル人なんですが、そのイスラエル人はですね、アブラハム、私たちの先祖に約束したアブラハムの子孫、我らを祝福してくださるお方はいつ来るのかというふうなことを歴史の中で待ち望むようになっていったんですね。千年経って、アブラハムの後千年経って、イスラエル民族は中東においてですね、一つの大きな国を形成するようになりました。これは歴史の事実なんです。その時いろいろな王が建てられましたけれども、最初の統一したイスラエルの王国の王となった人物が実はダビデ王なんですよ。皆さん、そのダビデ王がですね、非常に信仰に熱心でした。敬虔な王だったんですよ。で、その王に対してもね、神様は約束されたんですね。アブラハムに千年前約束されたもの、まあ、それのですね、更新版と言っていいでしょう。内容は同じです。ダビデ王よ、私はあなたの子孫の一人を祝福すると。その人物はあなたの王座について、あなたの王座について祝福を人類にもたらしてくれる、そういう約束でした。ですから、そういう約束をしっかり握っていた旧約聖書の民であるイスラエル民族はね、敬虔な人たちは待ち望んでいたんです。アブラハムの子孫がいつやってくるのか、ダビデに約束されたダビデの王位につく子孫がいつやってくるのかということを彼らはずっと待ち望んでいた。その方がついに時満ちて来てくださった、来てくださったんですよ。皆さん、特にユダヤ人に対して、旧約聖書をしっかりとですね、神の言葉として握っているユダヤ人に対して、私の同胞ユダヤ人たちをご覧なさい、あなた方の希望であるお方が来てくださったんですよ。その方こそキリストです。あのベツレヘムでお生まれになったイエスというお方、ナザレでね、ヨセフとマリアさんによって育てられたあのイエスというユダヤ人こそ救い主、ユダヤ民族のみならずあらゆる民族に祝福をもたらしてくださるお方なんですよ。その方が来てくださったんですよ。彼はそのことを歴史的に明確に証明するために、前回私が解説させていただいた部分を設けたわけです。ですから皆さん、これはね、旧約聖書を本当に神の言葉として信じきって歩んでいるユダヤ民族にとって、これは非常に大きな大きな大切な箇所であるということになります。私も当初はね、クリスチャンになりたての頃、ここにはどうも馴染めなかったんですね。というのは、私自身旧約聖書をあまり知らなかったんです。しかし、いろいろな機会に私が学校等で、旧約聖書を学ぶほど見えてきました。なんという大切な箇所なんだろう。マタイは驚くばかりの筆遣いで、皆さん ここのところですね、前回十分説明することができなかったんですが、彼は巧みにですね、真実事実を曲げることなく、イエス様は完全な完璧なお方なんですということを啓示の中にも明らかに示しています。このことについては関心のある方にはさらに詳しく説明させていただきます。14代、皆さん14代は7プラス7なんです。7プラス7が6回続きます。そしてそれらの後、7番目の時代を担うお方、救い主の時代、イエス・キリスト、そのお方がユダヤ民族のみならず地球上のすべての民族、すべての民族を祝福してください、そういうメッセージがこの中に込められているんです。完全なお方ですよ、完璧なお方ですよ。彼の先祖には数々の、まあ恥ずかしいことがいっぱい含まれています。恥がもう容赦なくそれがですね描き出されているんです。前回皆さん方に説明させていただいた通りです。ユダヤ人というその名が来たのはです、先祖ユダから来ている。しかしそのユダはなんとね、遊女と思って関わった、その遊女が実は自分の長男の嫁であった。長男が亡くなって、その嫁は当時の習慣に従って相続する子を待ち望んでいた。しかしユダは次男を彼女に与えて子孫を残すということをしなかった。そういう中でタマルは一計を案じて遊女に変装してユダを誘って、ユダは遊女とばっかり思って自分の嫁と肉体関係を持って、そのタマルという女性はね、嫁である立場の者が子を残すというふうな歴史の事実がありました。皆さん、聖書はそういうことを隠してないんですよ。はっきりそれが旧約聖書を知っている者にとってね、分かります。そしてエリコを陥落するさせてですね、そして神様の約束された地がこう与えられていくわけなんですけれども、あのエリコにいた一人の女性ラハブがですね、イスラエルの民がエリコに入ることができるような援助をするわけなんですけど、そのラハブこそですね、遊女の立場だったんですね。しかしそのラハブがユダヤ人と結婚して、そしてボアズが生まれ、ボアズからルツによって、異邦人のモアブ人であるルツによって、オベデ、そしてエッサイが生まれ、エッサイからはダビデ王が生まれた。ユダヤ人の間ではですね、純粋性が尊ばれてましたから、異邦人と結婚するということはあまり考えられなかったんですね。しかしそういうふうなことはもう歴史の現実、ユダヤ人にとって正当性を、純潔性を尊ぶ民族にとっては汚点と思われるようなことをマタイは容赦しません。歴史のそういう事実をありのままに明らかにしているわけです。そして皆さん、アブラハムにあのような驚くばかりの予言をされた神様は、ね、またダビデに対しても驚くばかりの予言をされた神様はね、ダビデに起こったおぞましい事件を隠しませんでした。6節、ダビデにウリアの妻によってソロモンが歴史の事実をご存知の方はすぐ分かると思いますね。ダビデには制裁がいたにもかかわらず、彼は自らの性的な欲望に負けてしまって、自分の配下にあるウリアという兵卒、兵の、まあ、長の一人の妻であるバテシバと関係を持って、そのバテシバとの間に生まれた2番目の子供がソロモンだったんですよ、ね、そのソロモンがこの家系の中に含まれているんです。皆さん、このように この家系は完璧な家系自体が完璧な家系ではないんです。お天が恥がこんな乗せてほしくないというようなことが乗せられてるんです。すなわち言ってみればね、人間の我々の出生の皆さん先祖をたどってみてください。どんな人がいるでしょうか。聞きたくないような人が必ずやいるはずなんです。それが人間の本当の姿じゃないでしょうか。あるいはまた今の私たちはどうでしょうか。私たちの中に神様に喜ばれないような部分を生涯今まで一度も持たないままで今に至っているという方がいるでしょうか。私は誰もいないと思うんですよ。誰もいないと思います。でマタイはね、でも神様はそういうイエス様に至るね出生の記録をはっきり出して、でも神様はそのような先祖から完全なお方、完全無欠で罪のないお方を備えてくださったということをはっきりと主張するんです。今日のね箇所の第一点はその部分なんですね。ちょっと読んでみましょう。18節、イエス・キリストの誕生。そうです、ここはねもう現実の誕生に関わる歴史的な事実の詳細が、まあ、紹介されている部分なんですよ。17節までは長い2000年にわたる歴史におけるイエス様の先祖さんが紹介されていました。18節からはイエス様は具体的に人の子としてお生まれになった一つの詳細はこうですよという形でマタイが紹介してくれているということですよね。イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、そうです、当時いいなずけ制度がありました。ですからマリアさんはヨセフさんの妻になる、ヨセフさんはマリアさんの夫になるというのは両家の間でそういう約束が確認されていたということですね。今いいなずけ制度というのはあまりないですよね。戦後の日本にはそういうものがほとんどなくなってしまいました。でも皆さん昔いっぱいあったんですよ。今の朝ドラの、ね、初さんと朝さん、いずれも、ね、親同士の約束で言い名付けがいたでしょ。そういう物語ですね。だから我々日本民族はそういう制度を今実際やってなくてもね、昔はいっぱいあったということを知ってます。もしかしたら皆さん方の先祖で、実は私、あれ私のばあちゃんは実は言い名付けだったと、ね、おじいちゃんそういうふうなものだったというような人もいるんじゃないですか。だから我々にとってはそれは決してですね、聞いたことがないことじゃないんで、ユダヤ民族はそういう風習を当時持っていました。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、だから実は当時ですね、言い名付けになれば結婚生活、具体的な夫と妻としての結婚生活は約1年ぐらい許されてなかったんです。当時の習慣としてね、それぞれの家でだいたい1年ぐらいですね、親と共に生活をすることが決まっていました。それはなぜかと申しますと、不貞が起こっていたら、ね、ふさわしくない。だって夫と妻の間でのみ性の交渉が許されるという非常に明確な信仰をね、当時の人たちも持っていました。ですから何かね、妻になるはずの人が、夫になるはずの人が他の異性と性的な関係を持っていたとするならば、まあ大体1年ぐらい経つと多くの場合その結果が見えてきますから、妊娠していたとかいうようなことが起こりますとね、婚約解消というようなことに当時もなっていたわけなんですよ。ですからマリアさんとヨセフさんはそういう期間の中にいたんです。ですからまだ2人は 通常の夫と妻という立場で一緒に同じ屋根の下に生活するというようなことにはまだなっていませんでした。そういう期間に起こったことがここに記されているんですね。二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かったと、マタイが何が起こったかということを簡潔に語っています。聖霊によって妊娠するということです。そんなバカなことが、そんな非科学的なことがあり得るはずがないとほとんどの現代人は思うでしょ。皆さんどうですか今。しかしこれはね、皆さん現代人に限ったことではないんです。2000年前の人たちにとってももう必ずね、お腹が大きくなったマリアさんを見て周りの人たちは、ああマリアさん何もなかったように思ってたけど何かあったんだというふうに皆さん見るわけです。だってお腹大きくなっていくんですから。あれ、まだ正式に夫婦として同じ屋根の下に住むこともないのに、マリアさん一体何をしたんだ。もうすぐ分かりますね。多くの人たちは不義を働いた、人の見てないところで他の男性と性交渉を持ってしまっていたんだ、まああの経験な立派な生活をしていたと思われたマリアさんに一体何が起こったのか、まあ、そういうことになるんですよ。恥になるんです。皆さん、もう人々の前に大前に出ることができないようなことになってしまうわけです。しかしね、ヨセフさんは非常に敬虔な、マリアを本当の意味で愛していた人物でした。19節、夫のヨセフは正しい人であったので彼女を晒し者にはしたくなかったので内密に晒せようと決めた。皆さん、このヨセフさんのね、心の中にあった葛藤はいかなるものだったでしょうか。本当に愛している女性マリア、彼はね、聖霊によってというふうなことをまず考えなかったんです。我々と多くの現代人と同じなんですよ。まず考えたのは、マリアもう本当に清純で、そんなことがあるとは、決して思ってなかった。まさかと思うような事態になったので、あら、マリアはもしかしたら人間のいろんな弱さもあるだろうから、どうしようもない中でこういうことになってしまったんじゃないか、でもこのまま放置しておいたらね、みんなに知られてとんでもないことになる。まあ当時ね、不実の罪を犯した場合は皆さん石打ちの刑が待ってたんですよ。皆さん、これ本当に大変なことですよ。神様の前でなんという、ね、大きな罪を平然と犯して婚約までしてというようなことになりますね。僕の場合、あの目で姦淫の罪に等しいですから、当時は姦淫の罪は石打ちの刑です。すなわちその共同体コミュニティの人たちが集まってきて、男性が中心でしょうけど、いろんなサイズの石、単に丸い石だけじゃないです、尖ったような石もいっぱいあるでしょう。こんな大きな石、小さな石、いろいろあります。そういう石をたくさん集めて、そしてそのものを向かってみんながあらゆる方向からその人物に石を投げつけて、力いっぱい投げて、頭に当たるはどこに当たる、もう体に、もう体中血だらけ、傷だらけ、そういう中で息を引き取っていく刑なんです。皆さん、これほど多い刑はありません。ヨセフさんはマリアを本当に愛していましたので、また多くの人たちの前で晒し者になるようなことはしたくない と思って、彼はね内密に何もわからないような形でことを、解決しようと、置いてしまおうと考えたと聖書は素直に与瀬さんの心の葛藤を紹介してくれています。しかしそのような中で何が起こったか、何が起こったか、神様は天使を使わしたんです。それが二十節なんです。彼がこのことを思い巡らしていた時、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、これダビデの子ヨセフと書いてます。ダビデ王が先祖であるヨセフ、あなたは確かにね、ずっと昔の王の子孫の一人だ。ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。心配することはないんだよ。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。皆さん、ここでね、聖霊によって身重になるという18節のお言葉、そして20節のね、その胎に宿っているものは聖霊によるのですということ、これ同じ主張なんです。繰り返されてます。これは何を意味するか、実はこれはですね、男女の通常の性交渉によって精子と卵子が合体して子供が形成されるんですね。これは生物学を学んだ人誰でも知ってる事実だと思います。しかし皆さん、そういう事実だけによって人間がこの世に生まれる、そうです、ほとんどの人間はそうして生まれてくるんです。しかし聖書によりますとね、そういう形で生まれる全ての人間には罪の性質がもう潜んでいるんです。例外はないと聖書ははっきり語ります。どんなに立派な人生を送る人であったとしても、通常の男と女との性交渉の中で生まれて出てくる全ての人間は罪人なんです。どんなに立派な人といえども不完全さがあります。完璧ではない。なぜイエス・キリストというお方は聖霊によってこの地上に人としてお生まれになったんですか。そこに大きな大切な真理が込められているんです。だってこの方の務めは、今から学びますけどね、この方の最大の務めが何であるか、じゃあ21節ちょっと読んでみますね。2番目のポイントに移っていきます。マリアは男の子を産みます。聖霊によって妊娠をしたマリアは、もちろん法的なお父さんはヨセフです。間違いありません。アブラハムの家系にあるヨセフです。そしてマリアも、ルカの福音書によりますと、マリアもダビデの家系にある処女だったんですよ。両方ともダビデ王家の子孫なんです。聖書の預言の通りです。ダビデ王家からメシアが生まれるという神様の預言の言葉が、アブラハムをはじめ、さらにその先祖、ね、その人類の最初の元祖であるアダムにも約束されたりしております。その後多くの預言者を通して預言されている、ね、そういうお方がやってくる、ダビデの子孫としてやってくる。ですからここでね、ダビデの子ヨセフと言って、そして21節、マリアは男の子を産みます、その名をイエスとつけなさい、イエスとつけなさい。これが大切です。イエスはイエスース、ギリシャ語では言ってます。イエスースですから、皆さんの日本語に、すればね、イエスースですから、イエス、カトリック教会ではそれはイエズスというふうにも言います。いずれにしろね、 イエスと訳しようと、イエズスというふうに訳しようかも、これはイエスースから来てるんです。でところがあのイエスースというのはヘブライ語から言うとヨシュワ、イエシュワというヨシュワ記の主人公であるヨシュワから来てるんです。実はヨシュワさんのお名前とイエスースというイエス様、イエズスというお名前は基本的には全く同じなんです。ただあのヘブライ語表記でするのかあギリシャ語表記でするかの違いだけであって同じことなんです。でイスラエル人の間では、ユダヤ人の間では名前には必ず意味があります。日本語でもそうですね。日本語でもそうでしょ。皆さん方お一人一人に、ね、お名前に、ね、あの意味がありますね。私はたかしです。たかしはたかしでもいろいろなたかしがいますから、私のたかしは親孝行の孝なんですよ。親からですね、聞き出しますと、たかしよ、私たちはあなたが親孝行の子供になってほしいと思ってたかしとつけたんだよというふうに言ってくれました。皆さん方はどういうお名前を両親からあるいはまたね、親戚の皆さんからいただいていますか。はい、山本実夫兄弟もう明らかにご両親のお気持ちが伝わってくるようなお名前ですよね。意味はあるんですよ。実りある男性になってほしい、間違いなしにご両親がそういう思いを持ってね、兄弟にお名前を与えたに違いありません。で皆さん方のお名前はどんな意味がありますか。イエスースというのはどういう意味があると思いますか。実は、ね、イエスースというその家の部分は、これはヨシュアでしょう。家の部分はですね、ヤーウェを意味するんです。シュアというシュアの部分は救い、救うという意味があります。言ってみればね、全知全能の神主は救われる、そういう意味があるんですね。だからイエス様はお生まれになった時に神様は救われるという名を冠してお生まれになりました。私たちはこのお方が全人類を救うことのできるお方であると理解するんですね。神様はこのお方を通してあなたを救われます、私を救ってくれます、皆様方一人一人を救ってくださるという、そういうイエス様のお名前なんです。ですからね、マリアは男の子を言います。その名をイエスとつけなさい。もちろんヨセフはもう直ちにヨシュア、イエスースという言葉の意味を知ってましたけど、ああそういう名前を持つようにあの名付けなさいと神様は言ってくださったんだと考えました。実はこの名前はね、単にヨセフだけではなくて、しばらくこの事件の少し前、マリアにも同じ御使い、ここで御使いと書いているのは多分天使ガブリエルであったと思うんですが、ガブリエルにも実は同じように語っておられるということ、実は今日皆さんと共に今日その聖書の箇所、ルカの、ね、一章の中にあるんですよ。実はマリアさんにもこの事件の、このヨセフさんが夢を見ていた時に天使が現れた事件のちょっと前、数ヶ月前に、ね、こういうことが起こっているということ、皆さんと共にルカが記したイエス様の誕生物語の中に読み取ることができます。ちょっと聞きます、お聞きくださいね。ルカの福音書の方ではこういうふうにね、記されているんですね。ところでその 6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされて ガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来たそうです。ヨセフさんやマリアさんが住んでいた町、そして、マリアさんがまだ婚約中のね、生活していたマリアさんのところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで、名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った、おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、 これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いが言った。この御使いは御使いガブリエルです。怖がることはない、マリア、あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。なおイエスとつけなさい。皆さん、もうすでにマリアは聞いていたんです。でも彼女は、ね、非常に通信深い女性でしたのでね、そういうことがあったらすぐ家名付けのヨセフさんに、ヨセフさん、こんなことがあったのよというような形でどうも言わなかったようです。それを言ってたとするならば、ヨセフはマリアが言ったことだなというような形で夢の中でね、天使のお告げの言葉に接したでしょう。でもそうじゃなかったんですよ。マリアさんは心の奥深いところにこの天使との会話のことは秘めていたようです。でもはっきりと言っています。なおイエスとつけなさい。しかもその方がしてくれることまでも天使ガブリエルは予言しています。その子は優れたものとなり、異動高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。ダビデに約束された、あの常しえにダビデの王位について私たちを治めてくださるお方ですね。そのものになるんだ。そのような驚くばかりのお告げを受けたマリアは、34節、そこでマリアは御使いに言った。どうしてそのようなことになりえましょう。私はまだ男の人を知りませんのに、私はヨセフと男女のことはまだ一度もありません。それでないのに、どうして私が妊娠してそういう子供を産むというようなことをあなたがおっしゃるんですかと言った時に、35節、御使いは答えていった。聖霊があなたの上に臨み、いと高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。そうです、皆さん、世界広しといえども完全に聖なる人がこの地上にいるとすれば誰ですか。イエス・キリストというお方なんです。この地球上に偉大な預言者、偉大な学者、偉大な賢者、たくさん生まれ出てきています。でもね、みんな不完全なんです。不完全なんです。罪を持っているんです。聖なるものとは言えない部分があるんですよ。誰にも神様がそれを一番よくご存知でした。で、神様はね、この方を通して人を救うと言った時に、罪深い者が他の人の罪をかぶることができません。これは皆さん本当に覚えておいていただきたいと思うんですよ。皆さん方の間で、ね、歴史上どんな立派な人物であったとしても、そういう人たくさんいますよ。尊敬すべき方はたくさんいます。でもその人があなたの罪の身代わりとなって罰を受けてくださると思いますか。で、神様はそれをよしと認めてくださると思います。聖書を読めば読むほどそれはありえない、ありえないんです。あなたの罪が許されるために、あなたの罪を真の身においてかぶってくださる方は罪のない人でなきゃいけないんです。神様はそれを要求なさるんです。私たちの神はそれを心から求めるお方なんですよ。ですから神様はなんとね、私たちの罪をかぶってくれる。あなたの罪、私の罪、地球上の全ての人の犯してきた、また犯すであろう今の罪、私たちは誰であったとしても そういう罪にまみれている部分があるのではないでしょうか。クリスチャンといえども例外ではないんです。クリスチャンになって余計罪との戦いを取らされているということが真実じゃないですか。皆さん清められね、やっぱり神を恐れてね、我々はもう目立ったようなそんなですね、外に現れるような罪を犯すことはほとんどなくなりました。しかしね、心の深いところで私たちは罪を犯すんです。多くの場合妬みがその一つ。あるいはまた怒り、ある人に対して激しい怒りを持つというようなことが厳しい人生の中において時々起こってくるんですね。許しなさい、その人を愛しなさいとイエス様は、また聖書の神様は私たちに勧めてくれています。でもそれができない。あの人の顔を見るとなんかモラモラとしたものが心の中に迫ってくるというようなことを皆さん今まで一度もありませんね。はい、そういう戦いがあるでしょう。不完全であることの証拠なんです。でクリスチャンになったとしてもね、そういう隠れたところにおけるそういう心の中に起こってくる神様に喜ばれない思いとの戦いというのは皆さんね、この信仰の生涯最後まで続いていくんです。それが人間の姿なんです。でもね、イエス様はそのような罪から私たちを救ってくれる、救ってくれる、私たちの全ての罪をかぶってくださった。皆さん、十字架はその意味なんです。ですから十字架をこれから仰ぐとき、見るときにね、皆さんこう思ってください。あそこそこで完全無欠な、全く罪を犯さなかった完全なお方、あの方だけがこの私の罪の許しのために身代わりとなってくださったんだ。そのお方を信ずることによって私は本当に神様に許される。皆さんそう思ってくださったら感謝です。実はそれがね、人間を解放します。人間を解放するんです。許された、神様は許してくださった、神様感謝します。ですからそういう人は人を許す許容力が、包容力が増し超えられます。ですからクリスチャンになってね、家庭が良くなります。間違いなしに良くなります。間違いなしに夫婦関係も良くなります。これも歴史の事実です。ですから皆さん、良い家庭を持ちたいと思ったらイエス様のもとに来ていただきたいんです。本当にイエス様によって許され、心が清められ、そして清い思いをいただいて良いことをしようとする、そのようなね、力がうちからね与えられるようになるんですよ。本当です。私体験者の一人ですから、ここに座っておられる多くの皆さん方もそれを体験しておられるでしょう。夫婦関係も良くなる、家庭の親子関係も主は良くしてくださる、職場における人間関係においてもイエス様を信じて職場で生活すれば神様がいろいろな人との、上司との人間関係、同僚との人間関係、下で働いてくれている人たちの人間関係、主が祝してくださるんですよ。皆さん方が許しに富む愛の方に変えられていけば周りも変えられていくんです。私はそういう意味においてね、クリスチャンになって会社で本当に認められて重要な立場もいただいて歩んでいる多くの人を知っています。確かに競争社会の厳しさがあるでしょう。でもね、皆さん、 神を恐れる者として愛と許しに富む忍耐と、ね、誠実と偽りのない言葉を語る人というふうな風評が、まあ、悪い風評じゃないです、良い噂がね、例えばもう当然のことなら周りのものを皆さん方を認めるようになりますよ。ですから会社でもいいポジションをいただくことになっていくんです。ですから皆さん商業においてもね、まことの神様を恐れ信じて歩むこと、これ益をもたらします。そういう意味においてね、イエス・キリスト様は私たちの人生を豊かにしてくださるんですね。豊かな人生の条件は何でしょうか。豊かな人生の条件はそうです、私たちがどうしようもなく戦っている私たちの罪の問題を、その罪から私たちを救ってくださるイエス様にお委ねする、お任せするということが基本的な豊かな人生の条件なんですね。皆さんがその条件を豊かに神様の前で満たしていただくことを私はお勧めします。今聖霊様の導きの中でイエス様を信じて歩みたいという思いをね、いただいた方がおられましたら、心の中で主よ、あなたが私のために十字架の上で私の罪を完全に許してくださるために、私の人生を祝福してくださるために、十字架にかかってくださって蘇って今も生きてくださっている私の救い主ならば、つけて私にあなたを示してください、あなたを信じて歩みたいです、そういうふうな思いを持って今日、先ほどの証の言葉ではありません、今日イエス・キリストを心の内に迎えていただきたいと思います。もう時間がほとんどなくなりましたけど、ね、もう一つ大切なことがあります。それはね、そういうことの後でですね、22節、この全ての出来事は神が預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ、諸女が身をもっている、そして男の子を、その名はインマヌエルと呼ばれる。インマヌエルを訳すると、神は私たちと共におられるという意味である。皆さん、この救いのもう一つの局面はですね、神様が、あるいはイエス様が私たちの人生の中にお入りくださって、いつも私たちを助けてくださるということになるということです。罪を許されるお方はもう罪を許したからさ、勝手にあなたの人生を歩みなさいという方ではないんです。私たちの人生の中に入ってくださって、共に最後の一日に至るまで、このお方は私たちと共にいて私たちの人生を助け導いてくださる方なんです。エンマヌエルの神というのはそういう意味なんですね。エンマヌエールというふうにヘブライ語では言います。エンマヌ、我々と共に、エールは神のこと、エロヒームのエールなんですよ。だからエンマヌエール、エンマヌエールヘブライ語では言います。ラテン語ではインネクシェルセスディオなんです。インネクイン、インアスイズガードでしょ。インネクシェルセスディオ、同じ意味です。インマヌエルの神、神は私たちと共におられる。皆さん、これはですね、ただ掛け声だけではないんです。本当のことです。罪を許してくださったお方は、その後責任を持って私たちの人生をもう本当に最後の一日までも導き続け、私たちを常しえの住まいへと携えていってくれるお方です。皆さん方の中で自分の死を恐れる方、恐れている方いませんか。まあ、死を恐れてないというのは誰もいないかも分かります。ある意味において私たちは誰でも死ぬのが嫌だと思っている。でもね、もうどうしようもない恐怖感にとらわれている方いませんか。実は私、学生時代に19歳、20歳の時、そんな体験をしたことがあります。 自分が死んでしまうということを考えると、もうそれに怯えてね、もう恐怖に捉えられて、私はですね、もう死ぬことは考えまいというふうに決意をしました。それほど多くの人にとってね、自分の死というのは恐怖なんです。嫌なことなんですよ。考えたくない、言いたくない。皆さん、それはね、解決にはなっていません。解決になっていないんです。私は牧師として主を信じているクリスチャンの多くの人たちの死を見取る体験があります。そしてイエス様はインマヌエルの主であるということをいつも私はね、確認させていただいているんです。もうこの方、がんとかいろんな理由でね、この地を去っていかれます。手を取って祈るんですよ。でアルファイはね、祈ってすぐ息を引き取られる場合もあります。もう手を取って祈る中でだんだんとね、もう呼吸が弱くなっていく人もいます。でも不思議な体験をするんですね。私はいつもそういう時にね、約束された主が、このお方とずっと人生を共にしてくださっている主が、今こそこのお方の心の内に強く望んで、このお方を、このお方の魂をしっかりと抱擁して抱きかかえてくださって、肉体から素晴らしいパラダイス、天国へ移してくださるという体験を皆さん本当に実感することができるんですよ。その人にとってね、確かに肉体の死ですよ。魂が肉体を離れてもう冷たくなっていくんですか。不思議ですよね。もう体から魂が離れたら、途端にね、人間の体温がもう周りの温度に、なっていきますからね、わーっと落ちていくんです。それが起こるまでは皆さんね、同じ体温保ちますよね。ほぼ同じ体温わかるんですよ。あ、でその時にね、神様感謝します、あなたは今降りてきてくださって、この方と共にいてくださって、この方の魂を天国に入れてくださいましたと感謝を捧げることがありました。皆さん、クリスチャンになるということは、最後の一日まで主が共にいてくださるということを体験できるということです。私はそれを信じて疑いません。キリストを信じるということは、そういうものを私たちにもたらす。インマヌエルの主は単にね、単にインマヌエルの主名だけのお方ではないんです。本当に私たちと共にいてくださって、私たちの人生を導いてくださるお方、助けてくださるお方なんです。信じられますか。何を読まず罪を許してくださる、この完璧完全な神から使わされた救い主、その方が皆さん方の罪の全部をかぶってくださって、何の罪も犯さなかった完全に聖なる清いお方であったにもかかわらず、皆さん方お一人一人の罪を、その罰を受けてくださって、私たちを許してくださった。そしてその方は今も生きて、インマヌエルの主として私たちの人生、あらゆるところで、家庭で、職場で、教会で、皆さんと共にいて、まだ弱さやいろいろなものがある私たちをよく理解して、どんな時にも悔い改めに基づいて私たちを許し清め続け、私たちを整えられた神によって作られたものにふさわしい人格者へと私たちを成長し続けていってくださるお方なんです。皆さん、そういうお方がおられるということを体験したいと思いませんか。私は心の底から、本当に心の底から、皆さん方一人一人がこのようなお方を人生の主として迎え入れられることをお勧めいたします。願わくはこのクリスマスの良き日、 皆さん方そのような方を心に迎え入れて、皆さん方の人生の一日一日を歩んでいってほしいなと思います。祈ります。主なる神様、御言葉ありがとうございます。イエス、罪を許されるお方、そして罪を許し私たちの人生と共にいつも歩んでくださるインマヌエルの救い主、主イエス・キリストこそそのようなお方でした。そしてそのようなお方として今も私たちを導いてくださっています。どうぞここに集われた私たち一人一人を続けて憐れんでください、祝してください。私たちのみならず私たちの家族を祝してください、この教会を祝してください。そして私たちが代わりを持っております私たちの職場にもあなたが望んでくださって、この素晴らしい恵みを会社の人たちにもどうぞあなたがお与えくださるように、今日のこの幸いなあなたを心からあがめ礼拝するできたこの一時をありがとうございます。感謝します。この祈り主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。